東北関東大震災支援特別番組、この時間は京都三条ラジオカフェが寺町三条コミュニティスタジオから生放送でお送りします。皆さんこんばんは。3月18日の、20時20分を回りました。昨日から、3号炉を中心にして、福島第一原発では、原子炉に水を入れようということが、始まって、昨日は空から来ました。今日は地上から、複数回、トライがされました。で、電源も外からつなごうということで、現場では必死の作業が今も続いていると。
1号機2号機に関してその電源をどうにか確保しようという動きが今日活発になされていましたね。
明日には1号機2号機には電源接続はできるだろうけども、実際機械がその電気で動くかどうかっていうのはまだわからないし、3号機4号機に関しては電源接続も20日以降になるだろうということです。と言ってる間にも、放射性物質の漏洩は続いているわけで、幸いにも、関東東北のや遠隔地での、占領の推移は、割と落ち着いてる、今のところ割と落ち着いてるんですが、決して予断を許さない状況なので、今日はですね、放射線医学の、ご専門の、長崎ですよね、長井隆記念国際被爆者医療センターという、そういうセンターが、被爆医療専門のセンターがあるんですが、そこのセンター長の山下俊一さんにお電話をつないでいます。
山下先生はですね、2004年に WHO で日本人として初めて放射能線専門科学官というものを務められまして、長井記念国際被爆者医療センターのセンター長を現在、務めておられるということなんですが、今日はまた保安院からの、発表もありましたけれども、この4、5日以内にですね、スイスの上空に放射性物質、これらがですね、上空3000メートルの風などに乗って到達する可能性があるというようなことが出ていたということですね。
スイスの上空って特定するのは なぜスイスなんで
しょう。発表通りということなんだと思いますけれども、欧州まで到達する可能性があるということですね。
今日は IAEA の、天野、
そうですね、
局長が、東京へというか政府を訪れて、経済産業大臣に始め、もちろん首相に会って、とにかく情報開示を、
きちっとしてください。
いうことで、首相は、口頭約束ですが、情報開示をすると、いうふうな、こともありました。
そうですね。それから、ちょっと16日の声明文になるんですけれども、核戦争に反対する医師の会というところがですね、今日の関連する話としては、看過できないことが今あると、それは、そのテレビをはじめとする報道機関が原発の放射能汚染の危険をレントゲン撮影の放射線量と比較するキャンペーンをしているというふうに見えると。だからウラン、プルトニウム、セシウム、ヨードなどの放射性同元素による原発汚染の危険性を無視することが容認できないというような声明文も発表していました。
というふうな問題を含めて、山下俊一さん、長井隆記念国際被爆者医療センターセンター長山下さんにお話を伺いたいと思います。じゃあ下村さんからお聞きください。
山下先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先生はもう昨日福島の方に入られたんですね。
今朝ですね。今朝来ました。
そうですか。それはもうその現場の調査を含めてということで行かれたんですか。
先発隊が福井科大、福島医科大学で頑張ってますので、いわゆる方々への、教育、あるいは情報の公開、これからどう対応すべきかということからまず始まっています。
これからどう対応すべきかというところは私たちも非常に気になるところなんですけれども、先生、今ですね、毎日放射性物質というのは放出され続けているわけですよね。
そう、残念ながらそうですね。この一週間見てますと。 はい。
はい。で、それで、まあ、いろんな報道で、その数字に対してですね、まあ、いろんな、解釈をした報道のされ方もなされているんですが、先生の、はい、まあ、専門の先生からご覧になって、今の、この、私たちが知るべき情報と現状というのはどういうものなのかというのを教えていただけるでしょうか。
はい。一つは、大きく分けて二つに分けるべきですね。
はい。
原子力発電所の中で働いている方の被曝。
はい。
それから20キロから避難された方々の、まあ、被曝。
はい。
そしてもっと遠くに離れた方々の、まあ、被曝の可能性。
はい。
そうすると、まあ、単位でいくと、はい、マイクロシーベルトというオーダーで、まあ、皆さん方よく耳にすると思いますけども、マイクロというときにあまり心配する必要がありません。
はい。
しかし、ミリというふうなオーダーになると、少し、大丈夫かなと思う必要があります。
あ、その単位が変わってきたときには注意が必要だと。
はい。ですから、今、原発の周辺の方々は、ミリシーベルトを浴びる可能性があるので、働く時間を短くしたり、少し退避したりということをしています。
はい。
一方、これに関して一般の住民の方々は、本当にマイクロシーベルト、被曝をしますが、極めて少ない量なので、
はい、
現状のまんまでこの1週間よろしいというふうな判断がされていると思います。
はい。で、それでまあできるだけ屋内で退避して おいてくださいということなんですね。
はい。これもね、ちょっとでも考えればおかしいですよね。
はい。
20キロ安全ということで避難した場所で、
はい。
まだ安全と思ったのに退避ですから、
はい。
だからここはちょっと、まあ状況が普通のシナリオと違うところだと思います。
あ、普通のシナリオと、違うというのは矛盾をしていると。
そうです。普通は屋内退避をした後、
はい、
その場所が少し危ないから遠くへ避難しましょうということで避難します。
はい。
そして避難した場所は普通は安全な場所なんです。
ああ。
ですからそういう意味で今回こういう放射性の物質が少ないながらもやはり環境中にありますよ、だから外に出るよりも部屋の中にいてくださいというふうな、そういう今韓国が出てるわけですね。
あ、そうすると、まあ、もう少し初めに、遠い距離で、設定しておいて、まあ、出ても大丈夫というようなところにいていただけたら、まあ、住んでしまっている話ではありますけれども、
はいはいはい、
もう少し、皆さんにとっては楽だったかもしれないですね。
それは、でも予測できませんでしたから、
はいはい、
私自身もその、福島原発第一というところ、第1号で1機だけと思いましたけども、はい、4つも1つもありますもんね。
はい、そうですね。今はその1号機から、4号機までが、非常にまだ危ない状況だということで、昨日はですね、原子炉そのものを、冷やすまでの前段階の、使用済み核燃料のプール自体を、冷やさなければならない状況で、そこから、まあ、放射線量が多いがためにですね、
はい、
作業の方がなかなか近づけないので、
はい、
もう、立ち行かない状況になっているという説明を専門家の方にしていただいてたところだったんです。
うん、はい。でもこれは間違いなくその場所を鎮圧あるいは冷却しないと収まりませんから、
はい、
一番重要なポイントは、
はい、
まず原子力発電所の1号炉か4号炉の間の問題を解決するということが最も重要でしょう。
はい。それで、まあ、その、1号炉から4号炉、本当にしっかり解決できるということを強く私たちも願っているわけなんですが、まあ、その間にですね、はい、放射能物質が、放出されることによって、受ける影響などが、ないのかどうかっていうところは、非常に心配しているところなんですね。で、先生に、伺いたいなと思ったのは、よくテレビの報道などで、ま、レントゲンと比べたりですね、あと、
はい、
あるいは、その飛行機に乗った時にこれぐらい、放射能を浴びることになりますとか、自然界にはこれぐらいありますっていうこととの比較を、
はい、
されて説明をされていることが多いんですね。
はい、
で、
はい、
これはなんか私たちが、ま、素人考えかもしれませんけれども、単純にですね、誤解を生じるような表現ではないかということで心配をしていたんですが、これ先生から、
はい、
ご覧になってそのあたりはどうお考えになるでしょうか。
はい、そうですね、同じ単位で比較すると、
はい、
そういう言い方もできますけども、
はい、
実は医療用の被曝というのは全く意味が違うんですね。
はい、
やっぱり CT とレントゲンというのは結構の被曝量がありますが、
はい、
これはもう絶対取った方が得する、あるいは患者さんのためになるという信頼や治療のためですから、
はい、
その場合には線量に限度を設けないというのが、これが基準なんですね、
はい、
ところが今回の自然災害あるいは原子力災害のようなものでは、これは一般の講習が受けるべき値というのは決まってますので、
はい、
安全な領域を越さないということで、全く別のレベルで議論した方がいいと思います。
あ、それをまあ混同して、伝えたりとかっていうことはちょっとやはり違うということですね。
はい、わかりやすく説明してるんでしょうけども、
うんうん、
誤解を招くことがあるということですね。
なるほど、わかりました。これからの、まあ、お話なんですけれども、今後、まあ、この推移は注視していかなければならないんですけれども、今すでに、まあ、飛散しているような、ものによって、
はい、
あるいはこれからさらに、
はい、ま
あ、最悪の事態を想定して、はい、私たち予防原則にのっとった行動をしなければならないと思うんですけれども、
はいはい、
そういった時にですね、備えておかなければならないとか、あるいは考えておかなければならないということは、先生のお立場からだとどんなことがあると思われるでしょうか。
は
い、
おそらく大気中の放出された放射性物質の種類が大事なんですね。
種類、はい。
はい、例えば、ヨウ素131。
はい、
というもの、セシウム137、
はい、
ストロンチウム90、
はい、
まあそれ以外に気ガスがたくさん出ると思いますが、
はい、
その中でも健康に影響を与えるのは、ヨウ素131ですね。
はいはい、
これは甲状腺に内部被曝をすると取り込まれますから、
はい、
やっぱ甲状腺の被曝線量だけが上がりやすいので、
はい、
それをあらかじめ抑えるということは、一つ予防的な方法として有効かもしれません。
はい。それを抑えるための方法というのはあるんでしょうか。
はい。国の方では、
原
子力防災趣旨に従って、ある環境値のレベルと、甲状腺の被曝線量が、50ミリシーベルトっていうのが、これから24時間そこにいると被曝しますよっていうことが予測された段階で、
はい、
安定予想剤っていうお薬を飲ませます。
はい。
これは避難所、あるいは、その、役場等に詰め付けたところで、一斉に、投与するんですが、
はい。
これは、守られるべき対象は主に子供なんですね。
子供たち、はい。
はい。0歳から3歳、あるいは3歳から12歳とか、そういう子供たちですので、
はい。
そうした時に飲ませるのは水溶液なんです、ほとんど。
水溶液、はい。
はい。今の、お薬は量が多すぎて、
はい。
子供たちにはとてもじゃないけど多いので、
はい。
水溶液を作って飲ませるというところが一つちょっと厄介なんですが、
はい、
まあそういうふうなことができる場所に避難所があるはずですから、
はい、
そこでの処方になると思います。
あ、なるほど。その先生今おっしゃった安定要素剤のその水溶液というのは、十分な量、というのが地震と津波があったので、はい、心配しているんですけれども、
はい。はい、私、これは福島原発だけではなく、
はい、
全国の原発のところには備蓄されていますので、
はいは
い、そういう自治体からのいわゆる応援があれば、
はい、
全く心配することはないと思っています。
はい。そうですか。では、それは、まあ、医師の処方によって、必要な時に渡される、配布される。
これは、原則として医師の処方じゃないんですね。
はい、あ、そうです。
国の総理大臣の命令で、
はい、
県知事の命で出されます。
そうですか。じゃあもう総理大臣、
はい、
県知事が今服用する方がいいというふうに判断すればその時に出されるということ
ですね。そうです、まさにおっしゃる通りタイミングは極めて重要になります。
ああ、そうですか。で、まあ、被爆といっても先生、種類があるというふうにおっしゃっていましたけれども、
はい、
私たち素人ではあるんですけれども、よく聞く言葉にですね、内部被爆であるとか外部被爆であるとかっていうような、
はい、
言葉は最近よく聞くようになったんですけれども、
はいはい、
これはまた違うものですよね。
はい。本当ね、そういう言葉が急に飛び出したってびっくりしますけども、
はいはい、
外からレントゲンみたいに放射線として浴びる場合を外部被曝と言います。
はい。
あるいは体についた汚染から、受ける場合も外部被曝と言います。
はい。
一方、内部被曝というのは、大気中のそういうものを吸ったり、
はい。
呼吸をですね、
はい。
あるいは汚染されたものを食べたりして、
はい。
体の中に入ったもので、体が中から被曝することを内部被曝というふうに分けています。
では今の現、状況だとその内部被曝の心配をしなければならないということですね。
はい、内部被曝を避難した人にはまずありませんので、
はい、
まあ、あのもちろん体についたものを洗った方がいいので、
はい、
あのそういう措置を進めますけども、
はい、
一番大切なのは、まあ、急にマスクをなどをしてそれが入らないようにするとか、
はい、
あるいは密閉された部屋に入ってもしそういう物質があればそれに出ないようにするとか、
はい、
もっと言うとあの、甲状腺の中にそういうものが入ってくる一つの可能性は、汚染されたものを食べるということですから、
はい、
もう現在そういうものは出回ってませんけども、きちんと外で、いわゆる 出たものを食べない、20キロ圏の中にあるやつは、しっかりと安全宣言がされてから、流通に出すとか、
はい、
まあ、そういう配慮が必要だと思います。
はい、先生はあのチェルノブイリでも医療支援をずっとされていたと伺っているんですが、私たちあの、はい、心配なのはあの例えばチェルノブイリであれば、20年経った今でも甲状腺がんに苦しむような方たちが出てきているというようなことも心配なんですが、今回のこの原発事故でもしそのようなことが起こったらできるだけそれがないように何とかしたいというふうな思いでいっぱいなんですが、
はい、まあ、一つはですね、はい、もしご心配ならば、
はい、
要素の顔料が、かなり多い、
はい、
まあ、わかめや昆布のスープを、
はい、
まあ、飲むと、
はい、
いうことで、ある程度甲状腺は、
はい、
要素の量が、いっぱいになりますから、
はい、
もし事故があった時に放射性の要素が大気中にあったりしても、
はい、
ほとんどそれは甲状腺に入りません。
はい。
はい、ですから、そういう意味では、まあ、普通の人ができる甲状腺のブロックという考えになります。
いっぱいにしておけば、それ以上入ってくる。
そうです。ことはないですね。
じゃあ、日頃から。
もう一つ、
はい、あ、どうぞ。
日頃から食べるっていうことも、はい、一つの効果的な予防策かもしれません。
はい。
それよりも大事なことは、
はい、
日本人は非常に食物の安全に対して敏感ですから、
はい、
汚染されたものとか、汚いものは口にしないんですね。
はい。
ですから、国がやはりそういうものをチェックして、市場にそういうものが出ないということが大事になりますので、
はい、
やはりこれは国の、特に厚労省の安全基準をしっかりとチェックするし、それにかなったものだけの流通を見ていくということが大事だと思います。
わかりました。忙しいところ、とてもわかりやすい話を、していただきまして、本当にありがとうございました。また、お尋ねすることがあるかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうも、拝見いたします。
永井隆記念国際被爆者医療センターセンター長の山下俊一先生にお話を伺いました。
先日もね、その、要素の甲状腺への内部被爆のお話を、あれは細川さんから、
そうですね、はい、
うん、お聞きしたんですけど、まあもちろんね、その放射性要素による甲状腺内部被爆だけが被爆じゃないので、
はい、
まあ、その他のことがどの程度リスクがあるのかということも僕たちは まだわからない、
ね、まだわからないですね、はい、
本当にわかるには本当に被爆しないと本当はわからないのかもしれないけど、そうならないように
そうですね
っていうことですよね。
そうですね。これからその起こりうる何かのために、うん、もう前もって対策しないといけないんですが、その全容がなかなか分かってこないっていうのが一番辛いところですよね。
まあ安全は、はい、確保しようと思えばいくらでもまあ先行的に考えることはできるんだけど、それが実際にできるかどうかっていうのは、はい、様々な社会の力関係とかによって決まるっていうのは、まあ、今回のことでも非常によくわかると思うんですね。安全安心ということが声高に言われたとしても、やはりそこには立ちはだかるものがたくさんあるということかなというふうに思いますが、
鷲
見さんいかがですか。
そうですね。もうこういう問題ですから、少しでもね、安全なことを最大限考えるというのは必要でしょうね。
うん、
もうここまでは大丈夫だとかなんか言うんじゃなくて、外側を広げてね。アメリカでは、国内、日本に住んでいるアメリカ人に対して、50マイルっていうんですかね。
80キロですね。
80キロですね。避難するようにって言ってますから、考え方の違いが少し現れてるような気がしますね。まあ、
韓国も、外務省、韓国の外務省も、うん、在日韓国人に向けて、
はい、
同じ基準でっていうのを今日夕方発表されてましたが。
ね、
続いてですね、元共同通信社、共同、
その前にちょっとニュースを読みたい。
はい、わかりました。はい、
今ちょっと話が出ましたけれども、こういうニュースが入っております。アメリカは、皆様ご存知のように、今回の事件にものすごい深い関心を抱いて、憂慮もしてるんですけれども、昨日17日初めて、福島原発の上空をアメリカのデータ収集機が飛行したんです。独自のデータ収集に乗り出したということですね。これはニューヨークタイムズの、まあ、昨日というか今日というか17日付ですけれども、一面トップで大々的に伝えているんですけれども、放射能の範囲は19マイル、30.6 キロメートル以内に一応とどまっているということは明らかになりました。ただ、その収集したデータで、どのくらいの汚染があるかということについては、アメリカ政府も発表はしてないんですね、数値については。どういう理由かわかりませんけど、発表してません。まあ、アメリカとしては、燃料プールの放水が必ずしも成果を上げていない。ということでですね、非常にやきもきしているという状態があるようですが、このアメリカの飛行機が搭載している MSL、エアリアルメジャーメントシステムっていう、まあ、地域測定システムとでも言ったらいいですかね。日本の原発危機に対する支援策として、送り込んで、飛行機に乗せて測定をして、数週間にわたって測定を続けるというふうに、アメリカの核問題、原子力問題担当官が説明しています。アメリカの偵察機派遣は、まあ、日本とアメリカが緊急に会議して合意して、日本からもお願いして測定を始めてるんですけれども、まあ、アメリカ側としては、企業である東京電力がその危険性を過小に報告している可能性があるというふうに見てるんですね。議会の公聴会でもアメリカの原子力委員長が公然とそういう発言をしていたということもありますけれども。で、まあ、独自にデータを収集する必要がある。いうことで派遣されました。飛行機は、ニューヨークタイムズによりますと、北朝鮮の原子炉開発の監視に使われているグローバルホーク。RQ-4 というんですけれども、これがやってきていると。この他に原子炉の熱温度を測定するために、まあ、一般に言われているスパイ衛星ですね。これも活用して、データをきちっと補足したいということで、はい、アメリカが日本に全面的に協力をするということになりました。はい、以上、まあ、アメリカの動きをお伝えしました。
まあ、協力をする、日米協力するっていう側面と、東電は、過小評価してるんじゃない、過小評価した情報を出してるんじゃないかっていう疑いの側面と、両方含
む。はい、はい。アメリカ、その東電の情報に頼ってる日本政府にも問題ありというふうに、うね、まあ、正直言ってアメリカは見てるという、う
ん。韓国の新聞、ね、朝鮮日報でも同じようなことが、報じられていましたし、うん、ドイツなんかでも同じような報道の内容があったということはね、私も確認しました。
まあ、というか、企業がその事故に対して、そういう行動にっていうか、過小評価とか楽観的な行動に出るっていうのは、うん、もうこれは、多分程度の差はあれ、日本だけに限った話ではないので、まあ、それは、事後に必ず糾弾されることになるでしょうけども。
はい、ただ、まあ、東電は結構早くにですね、もう事態が、悪くなるっていうのが分かっていたんじゃないかという節のね、報道もなされていました。
まあ、今ここで憶測はやめましょう。
はい。
ということで、もうお一方、お電話繋いでるので、はい、
龍谷大学で教えておられた、現在名誉教授の肩書を持っておられますが、以前は共同通信で科学部の記者もされていた、坂井貞夫さんが、東京におられるんですけれども、電話に出ていただいております。情報に非常に詳しいし、現状も有利している。いろいろ調べてもおいでになって、いろんなところに、その結果を発表されているので、詳しい情報が聞けると
思います。まあ、科学ジャーナリスト。
そうです、科学ジャーナリスト
の視点でですね。
はい。坂井さん、電話つながって、
はい、
あ、こんばんは、すみいです。
はい、どうも。
お忙しいところどうもありがとうございます。二日ほど前の、インターネットの、リベラル21というところで、重大な危険が潜んでるんじゃないかということを、坂井さん、お書きになっておりますけれども、はい、現状、どんなふうにご覧になっているか、はい、どんな問題があるかということを、はい、お教えいただきたいんですが。はい、
この一両日ですね、サゴビ4号機の 使用済み核燃料の、燃料プールですね。まあ、現在使ってない燃料を、水素に溜めて、まあ、冷やす。プールの、に対して熱を下げる。そういうことが、ずっとニュースの中心になっておりますけども、その陰で、実はその報道をきちんとしてほしいことが、まあ、いくつかあるんですね。で、その第一はですね、1号機、2号機、3号機、つまり、新聞のこう表現で言うと、炉心が揚油してると言うんですけども、これはね、例の、チャイナシンドロームを想像する、非常にこう、オーバーすぎる、まあ、表現だと思っているんですね。あれはやっぱり恐怖をかきたてすぎると思いますが、ただその、今日の、まあ、現時点で見ても、それは揚油という言葉を使わない代わりに、損傷という言葉を使ってますけども、はい、問題は、核燃料がですね、どれほど損傷しているのかということが、わからないんですね、
はい。原子炉の本体っていうことですね。
本体ですね。
はい、まあ、どちらもですね。保存プール、使用済み核燃料プールの方も、損傷している可能性は高い、
ね。ありますね、はい。そうです。だけど問題は、その通りです。しかし、もっと大きな問題は、炉心の核燃料が、どれほど損傷しているのか。
はい、
で、それがどういうふうに外部に出ているか。はい、で、外部で観測されている放射能データはですね、はい、明らかに、炉心が、炉心の核燃料が壊れてですね、そして、何らかの裂け目から出ている。で、それはちょうど水素爆発が起こった水素が炉心から出ている、炉心というか、炉心の、まあ、燃料の出荷のジルコノニウムと水が反応して、まあ、水素が出るわけですが、それがどういうふうに、漏出してきたかというルートと多分同じなんですけども、多分破壊された燃料棒の中身ですね。それがその、ね、出てることを示してるんじゃないかと思うんですね。
ジルコニウムのケースが壊れて、はい、中身の核燃料そのものが大気に触れる状態にな
って、はい、露出するんですね、
はい。その通りです。で、それが一番問題なのは、まあ、だし、それ証拠と見られるのは、15日の未明に記者会見だけ1回だけ発表された、中性子が検出されたという、
はい、
ことですね、
はい。
で、実は、こういうこと言っていいかどうかちょっとわかりませんが、当時の NHK の解説は決定的に間違った報道をしています。それは、今回は中性子は問題ない。なぜならば、原子炉の核反応が停止されているかと言ってるんですが、そうではなくて、それは全然間違いなんです。燃料棒の中でですね、核反応がずっと進行するでしょ。そうすると、燃料棒の中の 96% を占めている、ウラン238がね、核反応の中で、プルトニウムに変換するんですね。
はい、
ですから、核燃料棒っていうのは、必ず中性、プルトニウムを含んでいるんですよ。で、中性子というものは、プルトニウムから発射されて、で、検出したっていうことは、プルトニウムが、漏れて出ているという、いわば決定的な証拠になるんですね。
はい、
そのことがね、報道されていないということは、私は非常にこう疑問を感じています。
ですから、1号機から、すべての、炉で、プルトニウムになるという可能性があるということですよね。
すべての、原子力発電は、核燃料の内部で、核燃料の 4% が燃えるウラン235ですよね。
はい、
で、残りの 96% は燃えない938なんですね。それが、その核反応の中で938がプルトニウムに変わるわけですね。
はい、
で、それはもし本来なら取り組めるっているわけですけども、それが、もし、核燃料棒が破壊されていると、まあ、朝日新聞なんかは核融合、核溶融ということでドーンと追い出していて、はい、僕は、そんなにそう心配はあったり、もう全然いけないと思いましたけれども、ともかく燃料棒が損傷していると思いますね。
それが今、はい、必死な努力で水を入れるということをやってるわけですけど、それは水が注入されればその事態というのは一応沈静化するんですか？
いやいや。
それともそれではダメなんですか？
だって燃料棒をいくら温度を下げてもですね、 それはその多分その水素爆発は抑えられると思うんですね。はい、水素の発生は燃料が下がるから、はい、温度が。しかし、もしプルトニウムが露出して、漏出していれば、漏れて出ていれば、プルトニウムから出てくるその中性子は、ね、温度に全く無関係に放射されるわけです。はいはい、ですから、そこのところが燃料棒は一体どうなってんだっていうことがですね、全然報道されていないことにとても心配してます。
なるほどね。
はい。
私たちはどういうふうに対応したらいいんですかね。まあ、一つは政府とか東電にきちっと情報公開する。はい、
そうです。
それからまあ、アメリカがやってるように、はい、いろんな手段で、科学的な手段で情報を集める。はい、放射能の値なんかも調べるということが、はい、両面あると思うんですけど、はい、それ以外に何か私たちが考えなきゃいけない。
それはね、もう今一生懸命やってると思うんですよ。現場の人たちはね、非常に一生懸命やってると思います。はいはい、で、これはもう、技術者さんは私、随分取材してみましたけども、もう本当に頭が下がるほどね、危険な中でやってると思うんですね。しかし、それはそれとして、ただ一体これからどうなるのかって考えると、これはやはり、スリーマルアイランド島の、スリーマル島の2号機がどうなってるかというと、もう簡単に言うと、もう、廃炉になってですね、もう、コンクリートで閉じ込めてるわけですよね。はい、チェルノブイリはもう完全にコンクリートの、
そうですね。
さあわけですね。つまり、たぶんね、それを先を考えなきゃいけないと思うんですけども、今、1号機、2号機、3号機、4号機はちょっとわかりませんが、たぶん、棺桶にこう全部閉じ込めないともう、で、それを見通してですね、まあ、すでにこう海水を積み込んでるということは、原子炉をもう再現、再
開できない。はい、
で、そういう展望を考えた上で、どうしたらその放射能を閉じ込めて、一番早く一番安全に閉じ込めるかと、いうことまでもう今考えなきゃいけないんじゃないかと思います。
チェルノブイリの時に私報道におりましてね、はい、ニュースなんかを担当したんですが、はい、あの時も放射能を含んだのが日本の方にも流れ、上空にも流れてきたというような騒ぎになりましたね。
はいはい、
そうすると、事態が広がれば外国、さっきスイスで検出されたかどうかという話も出ましたけど、
はい、
世界中に広がるという可能性もあるわけですね。
はい。はい、ただ、私は二つの面があると思いますね。はい、一つは、やっぱり事実を正しく理解し、正しく報道することだと思うんですね。
はいはい、
で、ですから、その危険度をあまりに大きく報道すること自体は賛成できないんですね。
はい、
で今の時点で閉じ込めれば、今の時点で閉じ込めることができれば、世界的な影響力を与えることはない。
な
世界的に放射能の害を与えることはないと思います。
はい、
で問題は、これからでですね、今本当にこの、今海水を積み込んでますけども、それを収めることができるかどうかですよね。
一両、まあ、今晩とか明日とかね、はい、その目処が立つような気がしますが。
例のプールの問題ですよね。
はい、
核燃料のプールも、プールは多分、まあ、水が今、まだ、十分積み込んではありませんけども、うん、これから消防車も出てですね、うん、やってますから、多分大丈夫だと思うんですが、はい、1号機、2号機、3号機の、漏れて出てきた放射性物質。
うん、
それが、もしね、チェルノブイリのように、原子炉の格納容器の中に溜まってですね、たくさん溜まって、それが、再びその核反応を起こすような事態になると、世界的な影響を与える。
電源をつないで、
はい、
本体の中にも水を入れようという努力が、これから始まると思うんですけど、
はいはいはい、
それで、なんかこう、収まるということもあり得るんですか？
いや、それは非常に重要なことですけれども、はい、同時に今熱の問題だけではなくて、
はい、
熱を除去する問題だけではなくて、すでにどれほどその核燃料が、破壊されているか。
はい、
まあ、新聞報道の言葉で使うと、溶融しているかということに関係してくるんですね。だからそれをもう圧倒的なこの海水でですね、もう冷やして閉じ込めると、はいはい、いうことができるかっていうのは勝負で、そうは簡単に楽観できないんじゃないかなっていう感じがします。
わかりました。はい。いろいろね、私たちもわからないことが多いんですが、はい、なんとかこの事態が収まってくることも、そうですね、神に祈るような気持ち、いうのはあまり科学的じゃないんですけれども、はい、
そうです。
日本中の人がそう思ってる、世界中の人がそう思っている。はい、
そうです。
まあ、奮闘して、現場でね、奮闘されてる方も、はい、国際的な注目を浴びて、よく頑張ってる人が何十人もいるという
ふうに、
称賛されてるんで、
その通りです。
その働きを無駄にしたくないですね。
その通りです。はい。もう頑張って、本当にもう大変だと思います。頑張ってもらいたいし、同時にその、どういう事態が進んでいるかということでね、
はい、
正確な情報を提供されて、はい、もうとにかくその国民のこの、すべての努力がですね、これを世界的な事故にもっと拡大しないように、みんなで頑張ってほしいと思います。
はい。私たちは小さな、局ですけれども、はい、正確な報道というのを心がけたいと思いますし、はいはい、NHK はじめ、民放はじめ、大きな報道機関に対しても正確な報道を大事にということをぜひお願いしたいというふうに私も強く思います。どうも今日は、お忙しいところ、電話でありがとうございました。は
い、頑張ってください。
またお聞きすることもあると思いますが、はい、電話を外した場合にはよろしくお願いいたします。はい、
どうぞ。
ただいまお話しいただきましたのは、元龍谷大学教授で、その前に共同通信で科学記者を長年やっておられた、で中東問題にも実は詳しいんですけれども、坂井貞夫さんにお話を伺いました。
はい、ということでね、やはりその正確で客観的な報道というところから初めて冷静な判断というのができるので、本当に今、その東電や政府から、どれだけ正確なものが出てるのかっていうことは、今は判断は多分、我々もできないんだけど、これも、後々、きちんと検証されないといけないし、それを教訓に、きちんとした、災害報道というか、そういう危機に対応する危機情報管理ですね。ということを、僕たちは学んでいかないといけないな。
そうですね。これほどその様々に、情報が、いろんなところから出されて、自分たちでそれをどうやって取捨選択して、その考えてね、取り込んでいくのかっていうふうなのを突きつけられたっていうのは、ここ本当最近全くなかったことで、もう発信の仕方もそうですけど、受け止め方側のものすごいもう力が求められているんだなということがよくわかりました、ね。
まあ多分日常的にもね、阪神大震災だけじゃなくて、例えば O157 のこととか、高低域のこととか、まあいろんなことで僕たちの知識を超えたような、だけど今回のようなもう本当に切迫した状況っていうのは、これまで本当にしばらくなかったので、そういうものに対応できる知的体力っていうかな、そういうふうなものを僕たちはもっぺん鍛え直さないといけないから、そういう教訓も含んでるかなというふうに思います。
僕は別に楽観してるわけじゃないんですけれども、日本っていうか私たちはこれをね、必ず乗り越えることができると思うんですね。で、乗り越えた先の日本をどうするかっていう問題をね、真剣に考えていかなきゃいけない時期が来ると思いますけど、今はもうとにかく目前の安全ということをぜひ、考えたいと思いました。
そうですね。現地にボランティアでね、行こうとされている方も十分その備えを考えて、行動していただくことを私たち願っています。
はい。ということで、この時間は、東北関東大震災支援特別番組、お招きしたのは、
はい。環境市民の下村静子でした。
はい。そして、
NPO ラジオカフェの住井隆夫でした。
はい。ということで、3月18日の夜、お送りいたしました。それでは皆さん、おやすみなさい。